くんと山口先輩のまちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めまして木戸くんこと木戸亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
さてここからは、はい、誰がどこで何してるのコーナーですが、うん、本日のゲストはこれ、ね、会社の名前がすごい素敵で、
はい、
株式会社いとしの糸島代表取締役社長の馬淵隆さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや素敵な会社の名前といきなり言いましたが、
いとしの糸島ね。
いとしの糸島、うん、これはなんかどうやってつけられたんですか。
それはもともと私が立ち上げた会社じゃなくて、
はいはいはい、
私の大学の恩師が立ち上げたんです、まあ、一緒に立ち上げたんですけど、
なるほど、
その時につけていただいて、まあ、私が社長になるタイミングで変えようかなと思ったんですけど、うん、なんかいいなと思って続けてるっていう。
いいですね、はい、なんかさっきねやっぱこう収録始まる前にいろいろとお互いちょっとねお話をさせていただいたんですけど、うん、
はいはい、
まあ、なんすかね似たような匂いがするというか、
うん、そうですか。
やっぱじゃあある意味こう山口先輩もそうなんですが、まあ、最初は、まあ、特にお二人そうですけど、はい、まあ、大手の会社というか大きな会社というか結構硬い会社に入りつつも今やってることと結構ギャップがあるみたいな見方を勝手にしてますけど、まぶしさんなんかもともとねお仕事は全然違うところからなんですね。
そうですね、うん、農業土木系のコンサルタントで、
お、
はい、
うん、なんか似てますよね山口先輩、
ね、
で、はい、今は何をじゃメインとされてるんですか。
今は糸島の地魚を扱った飲食店と、まあ、それと楽しむワインということでワイナリーを経営してます。
おお、なんかこのギャップ感たるや、
うん、土木系コンサルからね、どんな何があったらそうなっちゃうん
ですか。まあね、大学でそういうまあ勉強もされつつそういうまあ就職したっていうところからですよね。
そうです、あんまり勉強してなかったんであんまり言えないですけど、まあ、卒論のテーマが湯布院における農業を生かした町づくりみたいな感じで、
うん、おお、
なるほど、
はい、まあ、時代的にあの湯布院もなんかなちょっとこう盛り上がったけど少しこう落ち着いてきてたぐらいの時代ですよね。
で今は糸島でおける地魚を生かした、
う
ん、
あ、
町づくりって言ったのか分かんないですけど、
いやいや、まさにそうですよね、う
ん、最初は糸島、まあ、たまたま ご縁があって糸島農家さんのお手伝いをすることから始まるんですけど、うん、応援屋って名乗ってて、
応援屋、
応援屋です。
なるほど、
最初地域開発コンサルタントって名乗ってたんですけど名刺それを渡した瞬間に農家さんがえみたいな、
う
ん、
まあ確かにね、
ちょっとやっぱ開発っていうこと
がそうそうそう、なんかもう、ね、もう完全に
壁土地しか見てないみたいなね、
一枚配ってやめて、うん、でその時それこそ恩師がもうお前は応援屋だと、
うん、
もうお金はもらうなと、とにかく何でも手伝えと、醤油のラベル貼りとか大豆の草刈りとか、
う
ん、なんかいろんなそういうこう、まあ、ことをやる中で少しずつこうちょっとイベントをしたいんですって農家さんとかの要望が出てきたら、それ一生懸命やるんだけどなんかやりづらいとかって言って怒られたりとかして1年間ぐらいそれを続けたんですよ。そしたらたまたまこれ2011年のことなんですけど、まあ、3.11 の時なんですよね。でこの言っていいのがある百貨店の、うん、オープンが 3.11 の時だ、うん、博多阪急なんですけど、でそこのデパ地下に糸島産の農産物水産海産物を、うん、置くブースを作ろうみたいなアイディアが出て、まあ、それは漁協さんとか糸島市さんとかこう巻き込んでやろうとしたんです。まあそういうアイディアって結局誰がやるんだみたいな話になるじゃないですか、
うん、
でそこで私ドフリーだったんでお前やれみたいな感じになってやろうとしたんです
けど、はいはい、
まあ、やっぱなかなか素人がいきなりそんなことできるわけなくて、その話自体はこう頓挫したんですけど、その時にある直売所さんがまあ飲食スペースがあって、ここで何かできないかなみたいな、
うん、
当時、まあ、今有名な直売所いくつか糸島ありますけど、やっぱりこう大きいのができれば前からあったところのお客さんが減ったりとかして、
うん、
なかなか起爆剤っていうのが必要だっていう中で飲食店をやらないかみたいな話があって、でまたまた私がフリーだったんでこいつやったらいいんじゃないですかみたいな、まあ、ちょっと恩師が一人キーパーソンでいるんですけど、
まあね、
もう言われたことをやったっていう感じなんですよね最初。
なるほど、
でもまあなんかそういう思いはよくわかりますよ。はい、なんか現場で やっぱりこうありがとうっていう言葉をいただくみたいなね、やっぱねこういう仕事ってもちろんお金的な対価もね必要は必要ですけど、
はい、
やっぱりそういうものをいかに得られるかみたいなところって、でやっぱこうね会社のこととかいろいろ考え始めれば始めるほどそういうものがなくなっていきますよ、
そうですね、だ
ん
だんね、
なんかそういうものにやっぱりこうギャップ感じるみたいなのはすごくあるし、
そうですね、
でもなんかそのね応援屋っていうキーワードがまた面白くて、なんか、まあ、それも要は全然お金求めてるわけではないわけですよね。
そうですね、うん、でもなんかその時に思ったのはやっぱお金をいただくことでいろんな責任が生まれたりとか、うん、仕事がうまくいったりとかもすることもあったんで、なんかそこのバランスって面白いなと思いながら、
そうですよね、
だいぶ怒られたりもしながらですね
でもまあ結果そのまあそれがつながり、ご縁でそういう場所の話をいただき、
そうですね、
でそこでこのあれですか、まあ、海鮮丼のお店を始める、
はい、島の海鮮丼屋っていう、うん、JF 糸島、島の式っていう直売所が糸島にあるんですよね、はいはいはい、漁協さんがやってる、まあ、そこの海鮮丼屋さんを始めようっていうことで、ただ飲食をやったことがなかったですし、なんか知らないけどオープンまで1ヶ月しかなかったんですよ、
もう結構タイト
でも本当に知らなかったんでですね、飲食業自体は知らなかったんで、本当に1ヶ月でできると思ってるわけですよ、
逆にね、
逆に、
うんうんうん、
免許とかいるのかなとか、
うんうん、
どういう資格がとかですね、
うんうん、
今思えば相当危なかったんですけど、
うん、
まあ、それをクリアしてやって、でもう一つそのやっぱり糸島の生産者の方々にそれまですごくお世話になってて、まあ、先ほど言ったように生産者に近い仕事をしたいって言って辞めてるんで、糸島の海鮮丼って言ったらもう糸島の魚しか使わないって決めてて、うん、それが普通だと思ってたんですよ、
うんうんうん、
でいざやってみると魚って取れない時とかあるんですよね、取れてもまあ生で食べられる美味しい状態なのかとか、うん、いろんな魚が取れる中で、取れない中でどうしていいかみたいなのが全然わからないのに始めちゃったんで、でしかもお米も糸島ですとか醤油も糸島ですとかって、だって糸島海鮮丼って言ってるんだからそうしないといけないと思ってるんですよ、
うんうんうん、
でもよくあげたらなんか少しぐらい外のを使ってもよかったんじゃないかなって未だに思うんですけど、
うんうんうん、
まあ十何年それで今続けてきてるっていうのが、
うわすごいな、でもうん、でも言ってみればだから時代の最先端っていう
か、ね、いやまあ結果的にね、
知らないからこそそうに決まってるでしょって言ってなんかね、
なんかやっぱでも今こう名刺見させていただくとね、海鮮丼屋だけじゃなくてバルとか、
はい、
まあ、魚屋さん、これも飲食になるんですか？
魚屋さんテイクアウト、まあ、特にコロナの時にですね、テイクアウト
があって
今ちょっと予約だけでやってるんですけど、
もう3つもお店があるし、しかもこのワイナリーってね今もちょろっと出てきましたけど、
はい、
これも糸島で、
はい、
ワイナリーをなぜそこに行き着くんですか
2019年に、本当コロナの直前だったんですけど、スペインのバスクっていう、はいはいはい、まあ、美食の街とかって言われてるところなんですけど、そこに糸島の漁師さんとか漁協さんとか、それこそ、水産加工会社の方とかみんな引き連れて視察に行ったんですよ、
う
ん、でまあ、当時がその地魚の価値を高めるって どうしていいんだろうみたいな、価値高めようとしていっぱい買って買い占めてもいけないわけじゃないですか、
うん、
でさっき言ったように取れない時もある、ブランド化しようとしてイベントしようとしてその魚ないですよ、で違うタイのイベントをしようとした時に他の土地のタイを使って出しちゃうとかって、なることもありえて、なんかすごく暗中模索でやってる中で、とりあえず、まあ、世界中から食で人を呼んでる先進地に行ってみようって、多分100年は経ってないか、50、60年前、あの有名な中谷健太郎さんとか、はいはいはい、あの玉乃井の方とかですよね、が確かドイツの温泉地に視察に行かれたっていうのを覚えてて、うんね、はい、やっぱりこれ勉強しに行かないかなと思って見に行ったんですよ、まあ、わーわー言いながら、まあ、漁師さんとかいるんでめちゃくちゃ面白かったんですけどで向こうで会 こうバスクの方々がすごいまた輪をかけて、こうすごいパッションで話しかけてくれて、まあ、いろんな課題はあるんですけど、本当にこう 地元のことを誇りにもらってることを感じましたし、あそこの名物で地魚の炭火焼きっていうのがあって、これと地ワインのチャコリっていうのがあるんです。でそれのペアリングを求めて世界中から、観光客の方、当然地元の方もそれを飲んでますし、でその時の空がすごく曇ってて、うん、あれってワインってブドウってワイン用のブドウってもっと晴れた中で作るんじゃないのかなと思ってたら、うん、こんなとこでも作れるんだと思ったのがずっとあったんです、うん、でコロナになってやっぱり飲食店非常にいろんな影響を受けて、うん、まあ、ある意味ではすごく楽しくていろんなことをテイクアウトのお店やったりとか、まあなんか絶対コロナ終わるからその体験のコンテンツ作ろうと、うん、魚旅とかですね、いろんなこう、はい、漁船で姫島一周クルージングとか、モーニングかき小屋とかですね、結構パンクなことをやってめちゃくちゃ面白いなと思ったんですけど、その時に出すお酒は海外のお酒だったりスパークリングだったり、泊まる場所はなんかビジネスホテルとかだったりとか、はい、なんか拠点があったらいいんだなと思って、まあもう丸ごと全部やっちゃえと思って、実はワイナリーは宿泊施設も併設してて、うん、レストランも併設してて、ワインですね、醸造所も併設してるっていう場所なんですけど、なんかそんな感じです
僕今ホームページ見たんですけど、これぜひ皆さん見ていただきたい。今日はもうちょっともうね時間もないのであんまり詳しく紹介できないんですけど、うん、このねそれこそ株式会社いとしのいとしまで調べていただく出てくるホームページに地魚仲間ってて、うん、ね、まぶしさんの周りの仲間がいっぱい紹介されてて、なんかすごい素敵な皆さんと一緒に、
そうですね、めちゃくちゃ楽しいですね。
なんかちょっとねワクワクするホームページですね。
ありがとうございます。
でもちろんお店の情報なんかもね、ワイナリーの情報も載ってるんで、はい、ぜひそこからちょっとアクセスしてほしいなっていう感じなのと、まぶしさんどうやってその地魚仲間を集めていかれたんですか。どうやったら仲間が地魚仲間ができるんですか。
これはなんか仲間を集めようと思って集めたことは一度もなくて、うん、やっぱり目の前のこう仕事しっかりやるっていうのはすごく大事だなって、
うんうん、そうですよね。
それこそ誰かな、直売所の中で商売させてもらってるじゃないですか、うんうんうん、なんか誰かやっぱ見てるんですよね、僕の仕事のやり方を。買い物かごを直してたらしいんですよ僕、
はい、
なんかどっかに置かれてたやつ、それをね見てくれてた人がいて、あの子頑張ってるわみたいな。多分逆もあると思うんですよ、僕がゴミをポイって捨ててたらやっぱりあいつなんだみたいな、うん、だから地魚仲間の皆さん、今はそうやって言ってますけど、もともとはもちろん初めましての方ばっかり でいろんなイベントとかちょっとした仕事を一緒する中でやっぱり一生懸命それに向き合うことで少しずつお互い成長して仲間になっていったっていう感じが、そんなに友達いないんですけど深いなんて言うんでしょう、絆
そうです、
ね、つながりのある仲間が、
まあね、仲間なんでしょうね。
はい、
いやそんな大将、
うん、
大将って言っちゃった、ね、そんな海鮮丼屋の大将まぶしさんが今、
うん、
実はクラファンもやられていてワイン作りに挑戦っていうね、はい、
去年からワイン、はい、地魚と楽しむワイン作り始めてるんですけど、はいはい、糸島ワイン、要は糸島で採れたブドウを使ったワインっていうのがまだできてないんですよね、うん、
なるほど、
しかも 85% 以上使わないと糸島ワインって名乗れないっていう酒税法の厳しい決まりがあって、これをクリアしたものはまだなくて、それに挑戦今してて、要は自社畑の整備ですね、もう栽培始めて3年目になるんですけど、やっぱりちょっと気候が雨が多かったりとかして病気が多くて、雨よけハウスっていう資材を導入して、まあ病気を防ぐっていうためのですね資金集め、結構お金がかかってですね資材だけでも500万とかですね、人件費含めると1000万とかやっぱりどんどんかかっていっちゃう中で、まあ何よりこう我々の活動一緒にこう盛り上げてこうオラガ町ワイナリーを目指してるんで、うん、なんかいろんな人に知っていただきたいなっていうことで キャンプファイヤーで。
そうですね。キャンプファイヤーで、あのこのね、まあ、糸島ぶどうとかワインとかで調べれば出てくるかな。
そうですね、キャンプファイヤー、はい、糸島ワインで、
ね、出てきますよね。
出てくると思います。
素敵ですよ、この大正の魚、太陽
が
描いた写真と、ね、
でっかいタイが写ってます、
はい、あのぶどう畑の写真と、うん、ちょっともうめっちゃ飲みたくなってきた、めっちゃ食べたくなってきたから
持ってくればよかった。
いや、行きますよ。
あ、ぜひお待ちします。
行きますよ、ちょっとこれは出張していこう。さて、ここからは若葉の目のコーナーですが、いつものようにね、はい、我が若葉初心者の目線から質問投げていただいて、ゲストの馬淵さんと話をしていきたいんですが、はい、今日もラブ FM の竹熊さんでございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
地魚の海でこう提供されているということで、はいはい、そうしたい飲食店さんってたくさんいらっしゃると思うんですけど、もうなかなかいろんな理由でできないなみたいなのがあると思っていて、はいはい、でその中でそれを続けていけるのってどうやってらっしゃるのかなと、はい、思いました。
そうですね、あの本当に十数年前からずっと地魚だけを使うって、はい、本当に、ね、取れない時は臨時休業で休んでたんです。もう そうするしかないと思ってたから。でも本当にそれしか使ってない、しかもあのディスカウントもしないっていうのをやっぱりルールとして決めてたので、そういうやつがいると漁師さんもですね、ちょっと助けてくれるんですよ。具体的に言うと、さすがに台風の中は出れないんですけど、青地くんどうせ魚いるんやろって言って、俺がちょっと出ちゃうとかですね、あと生けすでこう生かしてくれたりとか、神経締めっていう締め方を施してくれたりとか、なんかそういうこう本当にこの漁師さんがいないと成り立たないとかっていうぐらいの、だからそんなに大きなビッグビジネスじゃないっていうのもすごく、私がこう何十店舗も回してたらそれはできないんでしょうけど、直売所の中にある一つのお店でそのこだわりを貫いてると漁師さんが応援してくれたりとかっていうの、だから本当に生産者の方のおかげで今続けさせていただいてるっていう、まあ、漁協さんも含めてですけど、
漁師さんたちも続けられるのもやっぱりいろいろ大変なんではないかなと思うんですけど、
う
ん、
はいはい、はい、そうですね、まあ地魚本当に取れなくなってきてて、種類によってはもう全く取れなくなったりっていうのがこの十数年であって、まあ、それはあの地魚バンクっていう活動の一つのきっかけなんですけど、一番大きなきっかけはイリコ漁っていう漁が、船越のイリコ漁ってのがあったんです。もうずっと昔から大人気で、
はいはいはいはい、
カタクチイワシですね、
はい、カタクチイワシ、
船越は10月、はいはい、11月12月ぐらいになって入ってきて、漁場も近いし脂の乗りもちょうどいい、乗りすぎるとダメなんですよね、酸化しちゃうん でそれをもうすぐ浜で茹でてってめちゃくちゃ美味しかったんです、でうちの自宅の朝食の味噌汁もそのいりこで出しとったんですけど、ある意味味が変わって、あれって妻に言ったら、いや船越のいりこがもう売ってないよって、って言って、でもこういう商売してますから漁師さんに話を聞くんですよね。なんかいりこってどうなったとって言ったら、いや取れんのよみたいな、って取れないって、いりこイワシって食物ピラミッドで結構下の方で、私も魚さばいてると出てくるわけですよ、お腹の中から、イワシがいないなんてことないですよ絶対とか、っていうところからいろいろ聞くと、いや人の問題、高齢化の問題であったりとか、いろんなこう地魚当たり前に食べてたものが食べられなくなるっていうことがいろんな理由で起きてるんだなっていうのを知って、これは漁師さんはね他の漁をすればいいんです、牡蠣養殖とかいろんなことがあって、今糸島そういうのでも頑張っておられるんですけど、イリコファンだった自分たち消費者の方が実はそのことが問題だったりするんじゃないか、結局うなこしのイリコはなくなってしまったんです、でこれは多分イリコ以外にはこうなっていくなみたいな、いろんな量が我々消費者が知らない間になくなっていく可能性があるんだな、でこれはあのどうやって止められるのかっていうのは未だに分かんないんですけど、少なくともそれを知らないっていうことがいけないと思ったし、我々としてできるのはちゃんとした価格で今取れてるものを食べる、でその価値をどこまで高められるかっていうののその仲間を作っていこうと思った、あの今バンクの仲間の方、会員の方とかっていうのは、まあ普段の食生活の中で直売所で地魚を食べてその地魚の美味しさの価値を広 広めてくれたり、 SNS とかですね、魚さばき教室をやったりとかですね、本当に地道な活動をしてるんですけど、なんかこう会員証とか特別あるわけじゃないんですけど、おのおのでなんかできる魅力の伝え方とか具体的なアクションで動いてくださってるっていうのが地魚バンクなんですけど、
素晴らしい。なんかやっぱりまあねこう眞淵さんらしい、眞淵さんらしさもあり、やっぱこう未来を見据えた活動をね、これからも展開されていくんだろうなっていう、これもホームページに載ってますね、詳しく、熱いメッセージとともに。
ぜひ長いんですよ。すいません。
ぜひあのこれからも活動応援してますし、一度味わいに行きますので、
お待ちしてます。
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで本日のゲストは、株式会社糸島糸島代表取締役社長の眞淵崇さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。番組では町の相談室と称しまして、リスナーの皆さんから町づくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも結構ですのでお気軽にお寄せください。そして来週のゲストはコミュニティナースとして活動されております足柄優希さんをお迎えいたします。
はい、この番組まちづくりラジオはポッドキャストでも配信しています。ラブ FM のホームページまたは YouTube のポッドキャストでも、お聞きいただけます。
本日もお付き合いありがとうございました。お相手はキトゥ君こと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
それでは皆さん良い週末を。
さよなら。
まちづくりラジオ、この番組はまちをもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、細部ガスグループ、人に街に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループ、街に夢を描こう西鉄グループの提供でお送りしました。